日本語を大切にしたい第281回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？ん？テレビを買った。新しい大きい画面のテレビ、それが届いてきた。それを今つないでみようとしている。でもなかなか映らない。ああ困ってるんですね。配線難しいですよね。レコーダーともつないだり、あるいはケーブルテレビで見てる形式だったらこれもまた難しい。インターネット機能もついているのでそれも活かしたい。これも難しい。新しいものだ。買ったはいいけどまだ本格的には稼働していない。困ったな。この線をどうつないでいくのか悩むよ。ろくに映らないし、いつ見られるのかな。で、今一休みなんだ。そうですか。今どんな時間かわからないですけれども、夜の見たい番組が始まる頃には新しいテレビで見たいですね。ファイト、頑張りましょう。綺麗ですよ、大きな画面。きっと音もいいでしょうね。はい、どんなテレビを見たくて今焦っているんでしょうか。頑張ってください。はい、あっという間に寒くなりました。私は関東地方、神奈川県の南の方に住んでいます。横浜市と鎌倉市のちょうど市境に近いところに住んでいます。ね、つい最近までエアコンで部屋を冷やしていました。でも今朝はもう消しましたけれども、部屋が寒かったので、ガスストーブをつけました。ガスストーブももう使い始めている。電気ストーブも夕べなどは風呂上がりに使っていました。急に暖房器具が必要になりました。今は北の方では紅葉の便り、紅葉が始まって観光客がいっぱいそこに集まっている。で、紅葉の名所は混んでいる、大変だというニュースが届いてきます。今年の紅葉はいつもと比べて色合いがどうなのかな、あまり良くないんじゃないかなという報道もありますが、ね、それでももう大人気になっている。海外からのお客さんも観光客も本当に戻ってきました。そういうニュースとともにもう雪のニュースが入ってくるようになりました。夜にはかなり強い雪が降りそうです。雪のニュースが、予報が届いてくるようになった。紅葉と雪のニュース、毎年のことではありますけれども、それがもう本当にこう重なり合うっていうのがかなり、長くなってきましたよね。日本は昔から、そして今も春、夏、秋、冬、四季が揃っている。それぞれの色合いがあって、それぞれの気候がある。春、夏、秋、冬。でも最近のこの季節の移り変わりを体感してみると、感じてみると、春、夏、秋、冬じゃなくて、は、夏、あ、冬、もう春と秋が本当に短くなってしまいました。春、夏、秋、冬ではない、は、夏、あ、冬に近づいてきたなというふうに思います。はい、ね、体調には気をつけたいですね。急激に寒くなったり、また暑さが戻ったりしますからね、気をつけましょう。近所のショッピングモールに行ってみると、ジングルベルが流れていました。ああ、そうだ、クリスマス近づいてきたな、ね、そういう時期になりました。そして2日前に東京の日本橋のデパートに行きました。そしたら、クリスマスツリーの飾りがこうね、かなりスペースを取って綺麗に並べて売られていました。ね、コロナの頃にはこのクリスマス気分、お正月気分っていうのはちょっと弱くなっていて、ね、控えめだったんですが、かなり、あ、その季節なりの陳列物がこう、ね、堂々と並べられるようになりました。 綺麗に品よくクリスマスの飾りが並べられていました。ね、でクリスマスが終わればお正月のものが並ぶ。それから春になればひな祭り、おひな様、そしてもうちょっと経てば五月人形、ね、こういうふうにデパートの中でもメインのものがどんどん変わっていきます、ね、季節を感じますよね。さっきお前は日本は春夏秋冬がなんとか区別がなくなってきたって言ったばかりじゃないかって確かに言いました。でもデパートとかそういう売り場に行ってみるとまたそれははっきりしているなというふうに思いました。はい、盛んに今弁解している感じになっちゃいましたけどごめんなさいね。はい、ね、もう今年もあと2ヶ月を切ってあっという間に4月12月がやってきて、そしてお正月、ね、新しい年がすぐそこまで来ているぞという時期になりました。はい、今回の放送は皆さんからのコメントメールをまとめてお伝えしようと思います。今まとめてと言いましたけれども、コメントはメールはねなかなか届いてこないです。だからたまに来ると本当に嬉しい。で、今回同じような時期に3つコメントとメール合わせて頂戴したのでご紹介しますね。はい、1つはちょっとお名前の読み方難しいんですが、ジャンルーロさんと呼んでいいでしょうかね。はい、日本語を見つけたという私の YouTube の方にコメントを打ち込んでくれました。石橋を叩いて渡る、物事をするとき進めるときに慎重に、仮に丈夫な石の橋であっても歩いて大丈夫かな、進んで大丈夫かなって確認をしながら物事を進めていく、慎重に物事を進めていくということわざ、石橋を叩いて渡るっていうのをご紹介した回があったんですが、つい最近の回です。で、それに対してやっぱり石橋を叩いて渡る、これは叩くものにもいろんな違いがあるんだと。硬い金属のハンマーで叩く場合でも、今は現代の人は硬いものでちゃんと叩くのではなくてゴムハンマーぐらいのもので軽く叩いているんじゃないでしょうかというようなことが書いてあります。この方はもうこれ確実に日本の方ですよね。日本語を見つけたという YouTube にコメントをくれました。石橋っていうのは先人たちが残した英知である、ね、英知、ね、これなんかなかなかね、普段日本人でも使えない言葉かなというふうに思います。昔の人たちが石橋、ね、頑丈で丈夫なもの、壊れないものということでこの石橋という言葉を使った。でもそれは叩くものをちゃんとしたもので叩いていかないと、もともとのことわざ石橋を叩いて渡るということわざの内容を伝えたいことはちょっとブレてしまいますよということを教えてくれているんだと思います。なかなかねやりますね。ジャンルーロさんありがとうございました。またコメント押し込んでください。嬉しいです。そしてもう一つ、こちらはマストコードさん、こういうふうに読んじゃっていいんでしょうかね。はい、こちらもコメント欄に打ち込んでくれました。ポッドキャストを聞いてくれているんですね。そして日本語を大切にしたい、で日本語が好きチャンネル YouTube の方にコメントを打ってくれました。あなたのポッドキャストは聞き取りの練習として気に入っています。あ、そうですか。聞き取りとして練習として聞いてもらっているとすると、とちったり変な日本語を使ったりするのはあまり良くないですよね。でも、時々はごめんなさいね。はい、でね、おすすめというかサジェッションをしてくれていますね。他の日本人との会話を録音する、そういうことを考えてみませんか、考えたことはないですかと書いてあります。もしかしたら誰かと喋るともっと良いコンテンツになるかもしれない。トピック、話題ももっと広がってくるかもしれない。どうでしょうか、よろしくお願いしますって書いてあります。はい、でおっしゃる通りだと思います。私も一人でやるよりは誰かと話を進めていく、その方が話題も広がるし楽しいかもしれない。聞いてくださっている人たちも、あ、面白いなって思ってくれる可能性がもっと広がるのではないかなというふうには思います。 実際私がよく聞くポッドキャストは対談形式でやっているものがほとんどですし、その方が面白いですよね。一人喋りのものっていうのはやっぱりね、こう内容の深さ広さっていうものが、不足してしまうかもしれない。それはよくわかってるんですよ。ただね、私わがままで本当に自分勝手なんです。誰かと一緒にやるっていうふうになると、時間を合わせて、で対面でね、机に並んでやらなくてもスマホを通して別々のところで対談形式で放送することもできるんですが、じゃあ何時にやりましょうね、あるいはスケジュールこうしましょうかって相談をしたり、で自分はいい喋りができたな、まあまあよかったなと思っても、相手が不満足であれば、じゃあもう一回やりましょうかってことにもなってしまう。その逆もあるかもしれない。そういう気を使うってことを考えるとね、もう私わがままだし、この年齢になってまで、そういうのをこうね、気を使いながら誰かとことを進めるっていうのはあまりしたくないなと思ってしまうんですね。ちょっと話題が狭かったり、同じことを何度も繰り返してしまったりということがあったとしても、自分だけで喋って、自分で編集をして、で字幕もつけて、自分だけで全てが終わるっていう方が気が楽だなというふうに思うので、この形式を、この形式でやっています。でたまにはゲストを呼んでやってみようかなと思ったことが何度もあるんですが、それもね、なかなかできないで、自分一人でできた方がいいかなと思って、こういう形式でやっているし、これからも多分それでいくと思います。でもね、マストコードさん、ご意見ありがとうございます。そう感じている人も結構いるかなとは思うんですが、はい、こういう感じでやっていこうと思います。もう一つ、これはメールをいただきました。もうメールの常連ですよね、よじさん、ありがとうございます。もう何本目のメールになったでしょうか。はい、また楽しいメールをくれました。アジア出身でオーストラリアに住んでらっしゃいます、よじさんです。時間の4時のよじさんです。もともとは深夜4時という、メールネームだったと思うんですが、私がなんか言ったら、いやもうじゃあもう4時にしちゃいましょうってことになって4時になりました。はい、よじさん、ありがとうございます。アジア出身でオーストラリアに住んでいる、そして日本語を勉強しているかしていた、でその日本語を生かした仕事についているのではないかなと思います。オーストラリアで仕事をしている、ね、メールをくれました。はい、ね、もう日本語本当にうまいです。夜だったらこんばんはで、朝だったらおはようございます。こういう書き出しはね、日本人でもなかなかできません。ね、おしゃれなスタートになっています。金曜日の午後7時にポッドキャストを聞いている、そしてメールを打ってくれたんですね。金曜の夜7時、仕事が終わって土曜日日曜日明日明後日は休みだ、のんびりしている時に私のしゃべりを聞いてくれている、ありがとうございます。はい、とても暑いって書いてあるんですね。オーストラリア南半球は、ね、今暑いんですね。日本はこれからどんどん寒くなっていく、ね、北半球の日本と南半球のオーストラリア、なんとなくやたら国際的な放送になってますよね。立体感が出ているかもしれない、ね、オーストラリアはこれから暑いんですよ、はい、暑い中お酒あまり飲まないんだそうですね。でも私の放送で、私はもうバカみたいにビールが好きですから、そのところちょっと聞いていたんだと思います。ビールでも飲んだらいいのかなともつぶやいていますよね。ビールを飲んだらすっきりするのかな。すっきりしますよ。そして気持ちよくなりますよ。はい、で日本に来たことはね、このよじさんはあると思うんですね。でも秋に来たことはない。だから日本の紅葉の時期に日本に来たいなという希望が書いてあります。日本の紅葉ね、やっぱり綺麗だと思います。この時期に来ることができるようになったら教えてくださいね。紅葉を眺めながら電車の中で缶ビールプシュってやると気持ちいいですよ。はい、ぜひいらしてください。そして年賀状については、私前回の放送で触れたんですが、もう年賀状は、60になった時にやめました。挨拶状を書いて年賀状はもうやめますというふうに、皆さんにお知らせをしてやめたという話をしたんですが、年賀状についてね、これは日本独特の文化で、オーストラリアあるいはヨジさんの母国では、ない文化だと思うんですが、ヨジさんは年末になると、 挨拶状とか手紙を友達に送るんだそうです。文化として義務としてやるのではなくて、ただ書きたいなという時に書きますというふうなね、よじさんなりの考え方を教えてくれました。本当はそういう方が自然なのかなと思います。はい、ね、なかなかよじさんこの文面を見るだけでも日本語は洗練されてきたなというふうに思います。素敵な日本語ですね。というだけのことです。この後はラーメンを食べに行くつもりだけど、まあめっちゃ並んでるのかな、あ、まためっちゃ並んでるのかな、あー、オーストラリアラーメンが今人気なんでしょうか。一度メルボルンに行ったことがあります。その時に中華料理屋さんには行ったんですが、ラーメン屋さんっていうお店には行ったことがないですね。メルボルンは今、オーストラリアは今ラーメンブームかもしれない。で、列ができてるお店があるんですね。並んでるけども食べたいということなんでしょうか。でも金曜日の夜中にラーメンを食べに行くっていうのは、これはブクブクブク太っちゃうぞという可能性もありますよ。ほどほどにしてください。でもきっとお気に入りのラーメンがあるんでしょうね。ありがとうございました。またよじさんメール送ってください。本当にありがとうございます。さて話が変わります。お前の話はぐるぐる変わっていく、慣れてるよ、ありがとうございます。つい最近おーっとびっくりしたことがあります。ちょうど先週の放送を録音したときに、録音直後に家を出なければいけない、だからこれはもうタイトルをつけたりエピソードの内容を軽く紹介するっていうのは入力をしなければいけないところがあるんですが、電車の中でもスマホ1台あればそれができるので、配信までできるので、じゃあ電車の中でやろうと思ってね、電車に乗り込みました。私は電車内であまりスマホはいじらない方なんですが、もうこれは仕方がないね、こそこそとスマホをちょっといじってね、指で入力していました。でそしたら画面にマイクのマークが出てきて、あれ前はなかったな。私がこの録音をしている、で配信に使っているアンカーというアプリ、これがアップグレードしていってどんどんこう機能が増えているんですね。つい最近音声入力でタイトルとかエピソードの内容も入力できるようになったんですよね。それに気がつきました。あ、こうなったんだ、へえ。指で文章を打たなくても音声でもできる、うん、でもな、どうせ修正も必要だろうなと思ってね。でも試しに電車の中で空いていたので、こそこそっとね、小さい声でスマホを口に近づけて喋ってみましたね。第280回なんとかなんとかなんとか、見事にボソボソって喋ったものが見事に文字化されて入力されていきました。うわ、すごいなと思ってびっくりしました。こんなに音声入力って進化しているんですよね。ちょっと信用していない部分もあったんですが、で今でもあるんですけども、うわ、こんなに綺麗に翻訳されて文字になってる、びっくりしました。でびっくりしてしばらく眺めていたら、ちょうど電車の車内アナウンスがありました。この電車は湘南新宿ライン高崎行き、停車駅は、車内アナウンスが始まったんですね。そしたらスマホの中の画面にその車内アナウンスが見事に文字化されて入力されていきました。うわー、この電車は湘南新宿ライン高崎行き、停車駅は、見事に一字一句間違いなく漢字もぴったり正解で文字が入力されていきました。すごいなとびっくりしました。確かにちょっと大きめの車内アナウンスで聞き取りやすいものだったかもしれない。でもこんなに綺麗に文字にして入力されてしまうと逆に怖いですよね。こんなになったんだ、便利だなとは思いつつも、すごいとも思いつつも怖いなとも思いました。はい、進化してますね。でね、このでねってちょっと感じ悪いですね。これを体験してやってみようかなと思っていたものをね、ちょっとやってみました。通訳アプリですよね。日本語で喋る、そしたらそれを英語にしてくれて、英語の音声で相手に聞こえるようにもう瞬時に通訳をしてくれる、そういうものがあったらいいなとは思っていたんですね。でもまさかそんなにね、無料のもので お金を払ってまでやろうとは思っていなかったので、無料のもので便利なものないだろうな、そこまで進化していないだろうなと思っていました。でもその新しいアプリで衝撃を受けた音声入力を体験したので、ちょっと、ね、それもね、取り込んでやってみました。通訳アプリ、これ無料のものです。やってみたらびっくりしました。喋ったことがもう瞬時に英語になって音声で相手に聞こえるように流れてくる。すごいです。で、私が入れた日本語で、その部分もポチッとやってみると、 AI さんが私の代わりに綺麗に日本語を喋ってくれます。私が入力した音声が再生されるのではなくて、私が入力した言葉が AI さんの言葉に言い換えられて、全く同じように日本語で再生されます。もちろん相手の方に届ける英語になったものもポチッとあればもう一回聞くこともできます。これね、瞬時に行われました。うわーすごいな。で、私もちょっと意地悪なところがありますから、これは丁寧に喋った日本語だからそうなったんだろうと思って、ちょっと今風のめっちゃなんとかで、なんとかだし、なんとかだから、で、あの今若者がよく使うようなちょっと崩れた日本語でも喋ってみたんですが、それも見事に英語に変えて翻訳していました。この AI はすごいなと思ってびっくりしました。ちょっと関西弁風にして喋ってみても、これは完璧に、ほぼですよ、完璧に近いような翻訳をします。だからこのアプリに入っている AI 君は関西弁も若者言葉も、ね、きちんとした言葉も、当然どんな言葉も英語に瞬時に変えて相手に伝えてくれる。で、相手の英語も日本語に瞬時に変えてこちらに伝えてくれる。そういうことなんですよね。これびっくりしました。もうね、英語の辞書を抱えて一生懸命勉強する、悩みながら英語を勉強するっていうのも必要なくなってくる部分がありますよね。深く英語を勉強したいっていうことは時には別でしょうけれども、日常会話とか普段の会話であれば、これだけ進化したものがあれば勉強したくてもあまり不便ではないですよね。びっくりしました。本音とすれば、自分の考えでスマホなんか使わずに肉声で喋る、で、相手の言葉も聞き取って自分で考えてまた答える、こういう生のやり取りをしたい、その方がやっぱり一番いいんだろうなとは思うんですけども、こんなに便利なものが身近にあると、これはちょっと世の中変わっちゃうなというふうに思いました。だから次回海外に行くときには、まあ、ハワイかなとか思うんですけども、どっか行くときにはやっぱりこれはね、ちょっと使おうと思います。こんだけ便利なものであると思うので、使わない手はないなというくらい進化していました。びっくりしました。はい、ね、世の中どんどん変わっていきます。でも英語の勉強はしましょうね、辞書も引きましょうねというふうに思いますけど、10年経ったら必要ではないものが大幅にできてくる、ね、逆に必要なものも出てくる、そうなるんでしょうね。はい、スーパーマーケットで見かけたあるサラリーマンのお話です。これは私というわけではなくて、たまたま私がスーパーマーケットに買い物に行ったウィークデーの夕方に地元のあるスーパーに行きました。声優というスーパーです。私は自分の買ったものはほぼエコバッグに詰め終えて、それから自分のリュックにも入れ替えて、もうそろそろ店を出ようかな、スーパーを出ようかなという時でした。そしたら私のすぐ目の前で買ったものを袋に入れるというか、カバンに入れている人がいました。で、男性、45歳ぐらいの男性、明らかに仕事帰り、そういう服装でした。そしてカバンは通勤のためのカバンでした。そのカバンに自分が買ったものをぐんぐんぐんぐん、かなり無理めにね、ぞんざいに雑な感じでね、荒っぽく詰め込んでいました。これは入りきらないかなっていうものをね、どんどん詰め込んでいました。ちょっとしたお惣菜とか、それから、卵とか大きいものはなかったですね。そういったものを、ね、詰め込んで、ちょっとした野菜があったかもしれない、それをね、通勤カバンに入れていました。本来ならば通勤カバンにはふさわしくないようなものをね、入れていました。で、表情を見ているとちょっとね、 イライラしているような表情でカバンに詰め込んでいました。はあ、そうか、ちょっとこの人イライラしているな。彼の気持ち、私は想像ですけれども彼の頭の中の感情を翻訳してみました。仕事帰りにさ、買い物しなきゃいけない、それはたまにはいいよ、でも今日は特に辛かったし、帰りにあれ買ってこれ買ってね、帰んなきゃいけない、たまんねえよな、困っちゃうよなね。で、俺の奥さんは今日は友達とホテルのランチビュッフェ3000円おいしいもの食べて、スイーツも充実している食べ放題、そうか。で、俺は買い物、私は昼間いっぱい食べるから、あなた適当に食べられるお惣菜でも買ってきて、お惣菜とか簡単に料理できるもの、冷凍食品でもいいわ、みたいなこと言われたかもしれない。俺はさ、レジ袋も持ってこなかったし、エコ袋持ってこなかったし、カバンにパンパンに物詰めてるよ。お前はパンパンにお腹になんか食ってるんだな、食ったんだな。それでキャベツは持った時に重いものがいいわ、レタスは持った時に軽いものの方がいいの。そうなんだ。で、卵、牛乳、そういうものを買う時には日にちをよく見てちょうだいね、新しいものを買ってきて、日にちにズレがあるから古いものは買わないね、店によっては手前の方が古いとは限らない、奥の方が新しいとは限らない、だからよく見てちょうだいね、日にち確認してね。冷やす必要があるものは氷とか、それからドライアイスをもらってちょうだい、あんまり氷詰めちゃうと重くなるからね、注意して。うん、お肉はライフの方がいいわ、ライフの方が、お魚もお肉もいいわ。うん、声優は、うん、そうね、お野菜ぐらいかな。いろんなこと言いやがって。そら守るよ、ちゃんとやるけどさ、いろんなこと言われてさ、仕事帰りに、そら買うよ、ね、買うけどもね、困ったもんだな。うん、はい、これが人生だというふうに思っていたかどうかわからないんですけれども、そう見えるくらいにちょっと投げやりな感じで通勤バッグに物を詰め込みね、なんか表情はイライラしてるなっていう顔を見せながら、あるサラリーマンが地元のスーパーで買い物をしていましたというお話です。あくまでも彼の気持ちを想像しているだけで、私がいつもそう感じているというわけではありません、全くありません。でもそんな感じに見えるサラリーマンがいたよというお話をしました。はいね、また自分勝手に喋ってきました。聞いてくれて本当にありがとうございますね。カニの便りが届いてきますよね。初競り、ね、大きなカニ一杯が260万円とか300万円とかっていう、あのご祝儀の浜の値段がついてるそうですよね。誰が食べるんでしょうかね。すごいですよね、はい、カニの足一本、20万円ぐらいするんでしょうかね、もっとするんでしょうかね、はい、びっくりしました。カニ食べたいな、カニも大好きです、はい、ビールも好きです。聞いてくれて本当にありがとうございます。あの話、この話、こっちの話、いろいろしてきました。皆さんからのメール、コメントお待ちしています。メールのアドレス、大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。一行でも何気ない一言でも本当に嬉しいです。送ってください。それから私の YouTube 3つやってます。日本語が好きチャンネル、日本語を見つけたというチャンネル、それから何気ないチャンネル、ね、不定期なものも結構あるんですけれども、見て聞いてください。そして YouTube の方にはコメント持ち込んでみてください。お願いします。なかなかね、メールもコメントも打つっていうのは面倒なことでしょうけれども、勇気を持ってやってみてください。そして YouTube の方はできればチャンネル登録もお願いします。一つでも増えると本当に嬉しいです。このところチャンネル登録は全く増えません。でも頑張ります。よろしくお願いします。今はどんな時間帯でしょうか。おはようございますでしょうか。はい、 こんにちはでしょうか。あ、こんにちはか。だいぶね、朝夕寒くなりましたよね。あ、上着一枚持っているですよね。その方がいいですよね。雨の心配は今日なさそうですね。こんばんは。はい、お出かけですね。忘年会もうですか。今の方が空いているし、うん、早めにやっちゃおうってことになってね、うん、あの駅のそばのあの店ですか。いいですよね。安くて美味しいって聞いたことがあります。 あそこか、行ったことがありますね。あそこいいですよね。はい、飲み過ぎないように注意してください。いってらっしゃい。そしてもしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。厳しかった、仕事つらかった、うん、とっても素敵な一日だった、どんな感じだったでしょうか。辛い一日だった人、きっと明日はいい日になりますよ。そう思いましょう。素敵な今日だった人、明日もいい日になる。そう思いましょうね。私もそう思いながら日々を過ごそうかなと思います。はい、聞いてくれてありがとうございます。今はこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued.